岩崎和夫と
南香織が
お送りしております青春ラジメニア。続きましては感謝感激ラジメニアン。今週もお便りたくさんどうもありがとうございます。こちら茨城県古河市、うん、古い山水の川、
はい、
古河市のピンクのヤモリさん引っ越されたんですよね、
はいはい、
寒くなりました。金閣寺も薄化粧です。関東でもニュースになっています。
あ、そうですか。
さて茨城県に引っ越してもうすぐ2ヶ月です、うん、最初は慣れない土地でどうなることかと思っていましたが私と空気感が合っているようで大丈夫そうです。
空気感合うっていいね。
いいですよね。そして今月の市の広報誌を見て驚いたことが仮面ライダービルドとか陸王などのロケが行われているんだそうで。
え、茨城での
古河市で。
え、嘘、そうなんだ。
市が窓口となって映画やドラマの撮影を支援しているみたいです、
うんうん、
ロケ地登録、ロケ弁の提供事業者を募集していました。なんか一気に自分の住む町に愛着が湧いてきました。
本当ですね。たくさん聖地巡礼できる。
なんと平成20年から170本以上の撮影が行われていそうです。
ほう、
このね、こうやってロケ地誘致で、
そうそうそうそう、
ね、地域おこしをやってる町も多いみたいで、
うん、
陸王はな、砦市だったかな、
うん、
駅伝のシーンなんか、うん、大々的に撮らなきゃいけないじゃないですか、うん、
だからね、ロケ弁とかエキストラとか
大変なんですけど、
ね、そうそう、
へえ、
いいとこ引っ越さはったね。
ほんまやね。それを意図していたわけではないけどね。そうそうそう、よかったです ね。はい、ピンクの山森さんにはシールを差し上げます。
こちらはですね、大阪市港区のトモ&ジェリーさん。先日ナショナルジオグラフィックのツイートで衝撃的な動画がアップされました。カナダ北東部の島で痩せ衰えたホッキョクグマが氷のない陸で食料を探すも何も見つけられず地面に倒れてそのまま死んでしまうという内容でした。まあもしかしたら巧妙に偽造された動画なのかもしれませんし、そうであってほしいとも思うんですが、でも本当だったらと思うととてもショックで胸が締め付けられるようでした。地球温暖化と言われ30年ほど経つそうです。温暖化の影響を受けているのは動画の個体一体ではないでしょう。温暖化対策として私も無理をしない程度に省エネに取り組んでいこうと思っていますというね。
まあ、最近あまりね言われなくなってしまって、
そうですね、
だからどんどん北極のこの氷がなくなってきて、
うんうん、
本来氷の上でこういうものを探しているシロクマが
獲
物が取れなくなってっていうね。
あと氷の上で暮らしてた人ものたちが陸に当たるものがなくなって溶けちゃって溺れてしまったりとか結構あるんですよね。
これはだから本当このね産業との関係っていうのが本当難しくて、なかなかこうみんななんかこう目の前で怒ってるのになんか認めてないみたいな、そんな雰囲気になってますよね。僕らもなんとかね、はい、そのあたり考えながら、
これは国単位というかもう世界中せなあかんことやからね、
まあ、あかんことですから ね。
シール送りします。
阪南市の偏屈アルテイストさん。今週アルスラン戦記最終巻、この天涯無休っていうのかなが発売されました。
ほう、
仕事帰りに早速手に入れ薬局の待合室で読み始めました。結果として途中で込み上げてくるものがあり読むのを中断しました。
そう、
中断していたのですが会計している時にはもう涙目でした、
うん、
帰りのバスの中で中学生の頃から読んでいたことも思い出し、いろいろな記憶がストーリーとともに思い出され万感の思いが込み上げてきて泣いてしまいました。バスの中では読んでなかったんですがね。家にたどり着いて最後まで読むと号泣してしまいました、
うん、
いやもうボロボロになりました。中学生の頃に読み出してほぼ四半世紀、長い付き合いでした。長い宿題が終わった気分です。
完結したんだね。
でも折に触れ読み返したりするんだろうなと思います、
うん、
ひとまず終わりました。終わったのでしばらく余韻に浸ろうと思います、
うん、
とりあえず感想として一言言うならこんな泣くわです。
そうなんや。
田中良樹先生には中学生の頃からこの年になるまで泣かされ続けていますね。
うーん、
そりゃ中学生の頃からずっと読み続けてきたものが、ね、終わってしまったっていう、ね、
ということは原作はそうやって終わってるわけだから続々アニメ化は可能なわけですね。
と思っちゃうけどね。
見たいわアニメで最後まで。
そうなんだ、終わったんだ、ね、四半世紀か。
すごいね、もう超大河ドラマですよね。
ほんまやな。 すごい。そういうのをこう作り上げられるこう作家さんの能力っていうのがいつもすごいなと思うんですけどね。
ねえ、最初からそうやって作ろうと思って書き始めるのか、ワンピースの小田先生みたいにね、最終回を決めてから作ってるのか、
タイプあるみたいですけど ね、勝手にこう物語が動き出して
膨らんでいくタイプ
と、やりますけど ね、はい、もう万感の思いをどうもありがとう。偏屈アルテイストさんにはシールを差し上げます。
さあ、こちらおはがきです。大阪市西区のラジオネームルドルフさんです。熊取町の公民館で行われたクロマチックハーモニカ奏者の南里沙さんのコンサートに行ってきましたという。クロマチックハーモニカっていうのは、あの普通のハーモニカプラス手元にボタンがあって半音が出せるんですよ。だからすごく大きくね、いろんな曲が吹けるんですけど、有名どころでは愛さんさん、レディッコー、アナ雪のねからオリジナル曲まで1時間半のアンコール込みで11曲の演奏を聞いて、チケット代がたったの500円ワンコイン、ど安い。だがしかし安かろうと侮ることなかれ、半音階が出せるというだけで実現の表現の幅が飛躍的に増大するクロマチックハーモニカの魅力、それを吹きこなす南さんの実現力と技術力は特筆ものです。ハーモニカ一つだけでとても豊かな音楽が出せることを知り、素晴らしい音楽を聴くことができました。南さんすごいよ。南さん、実のところこの間までハーモニカってピーとプーしかならんやろ、その認識もどうなん。
まあ、あの僕この子供の頃ね、あの習ってるハーモニカっていうのはね、
それでもピーとプーじゃないからね。
まあそうやけどね、
という程度に無知だった自分には青天の霹靂級の出来事。同じように思っている方はぜひ彼女の演奏を聞いてみてください。関西拠点なので機会は多いと思いますよって。
あの奈良に行った時にね、
はい、
あの田中康平さんに紹介していただいたんですけど、
リサちゃん来てたんですよ。
うーん、
めちゃ可愛らしい方ですよ。
そうですよね、
はい、そうなんです、そうなんです。
はい、なんか前回いただいたようにその行けるかどうかが分からないとお便りいただいたんですけど、無事行けたんですね。
追っかけてください。シール送りします。
こちら滋賀県湖南市のサルスタさん。サル12月14日赤穂市で行われました第114回赤穂義士祭に行ってきました。
お、
まあ、最近はあの忠臣蔵そのものがあまり言われるようになってきましたんで、若い人の中にはそれ何っていう方多いと思いますが、うん、まあ、いわゆる赤穂の老子たちが吉良上野介の家に打ち入ったのが12月14日で、うん、地元赤穂では義士祭というのが毎年行われまして、さすがに全国的にも有名な赤穂浪士のお祭りだけあって人の数も相当なものでしたが、何より地元の高校生や商店街の人々などボランティアの人々の働きが素晴らしく、みんなで赤穂を盛り上げていこう、本当に地元のお祭りという優しさを感じました。今回あの大石蔵之介役は俳優の中村梅雀さん、
お
で、パレードの解説が浜村淳さん、
あ、さすが
というかなりの夫人で、いやー、ええー、もん聞かせてもらいましたわ。
うん、そりゃそうでしょう、ね、
まあ、ものすごい力入ってるんですよ本当に。まあ、あの取材に行ったこともありますけど、
うん、
まあ、赤穂ならではっていうか ね、はい、どうも知らせてくださってありがとうございました。
はい、ございます。
サルスタさんにはシールを差し上げます。さあ、来週はいよいよ1500回の公開生放送、ハーバーランドに皆さんいらしてください。
はい、
カルメニュという神戸情報文化ビルの1階大きなキリンが目印でございます。うん、今あのクリスマスツリーが
さあさあ、
正面に見えております。中に入りますと、いろんなお店あるんですが、左手にサテライトスタジオがございまして、うん、そこから7時から9時55分まで生放送、
公開生放送、
ゲストは岩尾純子さん、
特集はクリスマスソング特集、
いつもの範疇内でのクリスマスソングでございます。
アニソン特ソンその他ラジメニア的クリスマスソングやで。
まあ、あの去年もねクリスマスソング余計かけたやんというツッコミをいただいたんです
けど、はい、あれは特集ではないです
からね。特集ではないですし、
はい、
まあ、外で皆さんがお聞きになるので、
そう、
まあ、新しいクリスマスソングも結構ね、
はい、
出てるみたいなので
楽しみです。
どんな曲が来るか楽しみにしております。メールフォームでもリクエストできます。リクエストの宛先です。
郵便番号 650-8580 ラジオ関西青春ラジメニアの係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番で、メールフォームでもどんどんリクエストお寄せください。お待ちしています。続きましてはラジメニアンバケツステーション。
さあ、 リスナーさんに自己紹介をしてもらっているコーナーです。今日は大阪市平野区のペンネームルリ色のジリオンさんです。この方はですね、アニメディアにアニメ玉手箱が紹介されて興味を持ったのがきっかけだから、すごい子さんではいらっしゃるんですよね、うん、アニ玉が深夜2時間でやっていた頃からラジメニアに変わった後も2002年くらいまでは聞いていました。でその後しばらく聞かなくなって、リスナーに復帰した動機は、ある土曜日に宮内孝之さんの CD 発売記念のサイン会に行って、そこでミヤニーがこの後19時から放送される青春ラジメニアにゲスト出演しますとおっしゃったので、それなら久しぶりに聞こうかと思いチューニングすると、岩ちゃん香織の懐かしい声だって、だったわけで、メルタマ採用で投稿も復帰し現在に至っています。でこのルリ色のジリオン、この方ね、非常に本名が読みにくいんですね。すごい字面は素敵なんですけど、なので、まずはペンネームにしようと。でそこで当時大好きだった漫画ルリ色プリンセスとアニメ赤い講談ジリオン、これをつなげてペンネームをルリ色のジリオンとしましたということですね。だから復帰してね、復帰したことによってツイッターで、あ、ルリ色のジリオンさんお懐かしいっていうツイッターがあって、なんかすごい嬉しかったですって書いてます。
うん、その方リクエスト曲が非常に特徴的なので、はい、岩ちゃんコンピューターには常にインプットされてるんですけどね、うん、非常にハガキの書き方がシンプルで、
そうですね、
シンプルズベストの見本みたいな方ですね。
字がすごく綺麗です、綺麗ですからね、はい。